皆さん、こんな経験はありませんか？愛されたいって心の底から思っているのに、いざ誰かが優しくしてくれると、なんだか居心地が悪くなってしまう。本当に私なんかを好きになってもらえるのだろうかって疑ってしまったり、きっと何か裏があるに違いないって警戒してしまったり、まあ、愛情を向けられると重いって感じて逃げたくなってしまったり、または大好きな人なのに愛が深くなるほど不安になって、まあ、こんなに苦しくなるくらいなら先に自分から終わらせた方が傷が浅いって感じで別れたくなってしまったり、まあ、こういうことってあるんですね。大好きなのに別れたくなる、まあ、これってとっても不思議な現象だと思いませんか？そして欲しいものが目の前にあるのに受け取れない、まあ、今回はですね、この愛のパラドックスについて、愛着の理論と脳科学の観点から少し詳しくお話ししてみたいと思います。で、そして最後にはこのパラドックスっていう矛盾から抜け出して愛を自然に受け取れるあなたになるための、まあ、具体的な方法もお話ししています。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さん、いかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。で、ところで、実は愛されたいのに愛されるのが怖いっていう感情は、人間の脳に備わっている生存本能の一つの、まあ、防衛システムなんですね。まあ、期待したくないっていうのもありますね。で、これを理解するために、まず愛着障害っていう心理的な生きづらさのお話をしますね。で、愛着障害が知られてきたのはここ10年くらいのようです。まあ、もともとはですね、分かりやすい親からの暴力とかネグレクトとか、そういったもので割合的には少ないってみなされてたんですね。でも実はこの愛着障害っていうのは、もっと日常に潜んでいる親子関係の問題だって分かってきて、で、そしてこの愛着の問題を抱えてきた子供っていうのは、大人になっても解消されなくって、生きづらさを抱えたままの人が多いって分かってきたんですね。で、愛着理論の研究によると、私たちは全員幼少期の養育者、まあ、親とかおじいちゃんおばあちゃんとかですね、などとの関係によって4つの愛着スタイルのいずれかを身につけます。まあ、その中でもですね、不安型と回避型っていう愛着スタイルがありまして、それを持つ人が特に愛されたいのに愛されるのが怖いっていう矛盾を感じやすいです。で、不安型愛着っていうのは全体の 20% ぐらいで、愛されたい気持ちが強いのに見捨てられることを常に恐れているんですね。愛して、でもやっぱりやめてって感じです。で、回避型愛着というのは全体の 15% ぐらい。まあ、親密な関係を避けて、一人でいることを好みます。もう初めから一人がいいっていうことです。傷つくぐらいなら、もう本当、初めから一人でいいですね。で、そして、この愛着の問題っていうのは、実は脳の構造と深く関係しているんですね。特に重要なのが、扁桃体っていう、爬虫類脳と言われる脳の部位です。で、扁桃体っていうのは、こう脳のですね、警報装置みたいな、危険危険っていうのをお知らせしてくる、警報装置と呼ばれることもあって、危険を察知すると瞬時にそのシグナルを発します。で、誰でもですね、この警戒信号みたいなのって発動するんですけれども、不安定な愛着スタイルを持つ人っていうのは、この扁桃体が過度に敏感になってしまっているんですね。で、具体的には、愛情を向けられた時、優しくされた時に、扁桃体が、これは本当に安全なのか？裏切られるんじゃないか？って、そんな警戒信号を発してしまうということなんですね。もう疑い深くなっちゃってるってことです。幼少期の出来事で。で、その一方でですね、こう、前頭前野っていう、まあ、 脳みその前の方の部分ですね。この理性を司る部位では愛されたい、幸せになりたいと願っている。で、この扁桃体と、前頭前野の関係っていうのは実は潜在意識と顕在意識の関係によく似ているんですね。で、潜在意識と扁桃体というのは危険だ危険だって叫んでいるのに、顕在意識と前頭前野は愛されたい、幸せになりたいって願っているって感じです。で、これってまさに綱引きなんですよね。心の中で行きたい、幸せになりたいっていうのと、帰りたい、やめたいっていうのが同時に起きている状態なんです。で、愛情で言うなら、愛してとやっぱほっといてっていうのが同時に湧いてくる感じなんですね。もう、そういう女の子って結構いますよね。好き好きって言っときながらやっぱプンってしちゃったりっていう、まあ、そういった時は幼少期にちょっとそういった心の問題があったりするっていう感じですね。で、さらに興味深いのは愛情ホルモンと呼ばれるオキシトシンの働きです。で、通常ですね、このオキシトシンっていうのはハグをしたりとかなんか触れ合ったりってすると増えるんですけど、これで絆を深めるし信頼感を高めるっていう作用があるんですね。ところが不安定な愛着スタイルを持つ人の場合、このオキシトシンっていうのが分泌されても同時にストレスホルモンであるコルチゾールも大量に分泌されてしまうんですね。で、さらにオキシトシン受容体っていうのも少ないんですね。愛着スタイル持っては、不安定な愛着スタイル持ってる人って。なので、仮にたくさんオキシトシンが分泌されても、それを受け取って保持しておくことができないんです。なので、まるでこう、お腹が空いてるのに、食べ物をこう上手に消化、吸収できなくて、全部そのまま栄養分が出ちゃうって感じですね。常に愛情に飢えているっていう状態になってしまうんです。で、つまり愛情を感じると同時にストレスも感じてしまう。しかもその愛情を十分に受け取ったとしても保持できない。そして受け取ることも怖くてできない。っていう、まあ二重の生理的な矛盾が起きているっていうこのパラドックスですね。じゃあなんでこんな防衛システムになっちゃうのか。で、これが幼少期の体験と深く関係しています。で、子供にとっては親っていうのは生きていくためには欠かせない存在なんですよね。愛されなければ生きていけないんですよね。でも、もし親がその時の気分で変わる不安定な愛情しかくれなかったとしたら、まあある時は優しいけどある時は冷たい、ある時は愛情深く感じるけどある時は拒絶されてしまう、まあように感じてしまった。で、こんな環境で育った子供の脳っていうのはこういうふうに学習するんですよね。愛情を期待すると傷つく、愛されてもいつ裏切られるかわからない、期待するほど失望も大きくなる、こんな感じです。でもですね、これっていうのは生きていくために必要な学びっていうか、まあ、防衛本能だったって感じなんですね。まあ、致し方なく学習してしまったって感じです。で、そしてこの学習パターンは大人になっても続くんですね。で、なんでかっていうと、神経回路っていうのは使えば使うほど太くなるっていう脳の特性、神経可塑性がありましたよね。で、つまり同じ思考パターンを繰り返すことでその思考回路がより強化されてしまうんです。なので、きっとこうなるに違いないっていうことをずっと繰り返すと、その回路が太くなるって感じです。で、そしてこの愛の防衛反応っていうのは日常生活の中で様々な形で現れます。まあ、恋愛関係では相手が優しくしてくれるほど不安になったり、まあ、こんな私を本当に愛してくれるはずがないって疑ってしまったり、で、愛されそうになると自分から関係を壊してしまったり、相手の小さな変化に過度に敏感になったりするんですね。で、友人関係でもあります。誘われても本当は迷惑なんじゃないかって疑ってしまったり、褒められてもお世辞でしょって受け流してしまったり、で、すごく仲良く、まあ、親密になろうとすると距離を置いてしまったりします。で、これらはですね、もう愛される価値がないとか、後で失うぐらいだったらまっぴらごめんなので初めからいらないとかっていう、こういう 根深い信念から生まれているんですね。で、聞いてくださってる中の、方の中にはですね、こんな感情は感じたことがないっていう方もいらっしゃると思います。ちょっと羨ましいですよね。で、私はですね、ずっとこの苦しい感情を持ってました。で、本当に辛かったです。で、特にそれが綺麗になくなるわけじゃないんですね。で、そしてこれを聞くとですね、ここまで話を聞いていると、じゃあ自分は一生この矛盾を抱えて生きていくしかないのかって思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。でもそんなことないです。大丈夫です。脳にはですね、先ほどお伝えした神経可塑性っていう、まあ、新たに、回路を強く太くしていくっていう素晴らしい仕組みがありましたね。まあ、つまり、幼少期に形成されたそのネガティブな愛着パターンっていうのも、適切なアプローチによって変えていくことができるんです。上書きして習慣化することができるってことなんですね。じゃあ、具体的にどういうふうにして、まあ、この愛の防衛システムを緩めて受け取る力を育てていけるのか。これをですね、5つのステップとしてお伝えします。まず1つ目は気づくこと。まあ、気づきの練習です。で、そして自分の反応パターンに、気づいていくっていうことなんですね。愛情とか恋を向けられた時にどんな感情が湧いてくるかっていうのを観察してみてください。ああ、また警戒してるなーとか、あ、疑ってるなー、逃げたくなってるなーって、こんな感じで自分の感情に気づくっていうこと自体に扁桃体の過剰反応を沈めるっていう効果があるんですね。まあ、気づいたら手放せますからね。で、そして前頭前野っていう理性の脳の部分が、今扁桃体が警戒しているけど実際は安全だよって伝えることで、徐々に反応が緩やかになっていくんですね。穏やかになっていきます。まあ、理論的にお伝えすると脳科学なんですが、やってることは慈愛なんです。で、そして二つ目は小さな受け取りから始めること。ベイビーステップです。まあ、例えばコンビニの店員さんのありがとうございましたを、まあ、心の中で自分もこうしてみる、ありがとうって受け取ったり。で、ちなみに私はですね、声に出してありがとうございますっていうことを練習しました。まあ、10年ちょっと前ぐらいに心理学を学び始めてからなんですが、慣れるととっても気分がいいですよ。ぜひやってみてください。で、そしてちょっとこう道を譲ってもらった、親切にしてもらったっていうことをしっかりと、まあ、気づく、認識したり、そして笑顔の挨拶の中に愛を感じてみます。で、この時頭の中で、でもこれは当たり前のことだし、たまたまだし、で、否定する声が聞こえても、それに抵抗しなくって大丈夫です。まあ、そのまま否定の声を聞いてみてください。で、その上で否定してるなって気づいたら、もう一度受け取る練習をするって、この繰り返しですね。で、三つ目は自分への愛情から始めること、慈愛です。まあ、他の方ですね、他者からの愛を受け取る前に、まず自分から自分への愛情を育てるっていうことがすっごい大事です。なぜなら、自分が自分をどう扱うかが、世界があなたをどう扱うかなんです。イコールなんですね。自分への扱い、イコール世界からの扱いです。なので毎日鏡を見て自分に、今日も頑張ってるね。あなたは大切な存在だよって声をかけてみてください。で、最初は恥ずかしかったり、違和感があったり、抵抗が出てくるかもしれないです。でも、これは自分の中の愛を受け取る器を大きくしていく、育てる練習ですね。自分から自分への愛情が安定してくると、他者からの愛情も自然に受け取れるようになってきます。で、四つ目は、今この瞬間に戻る練習です。愛情への恐れの奥っていうのは、もうまあもちろん愛情だけじゃないんですけどね。なんだか怖い、うまくいかないかもしれないとかっていう気持ち。これって、また傷つくかもしれない、傷つけられるかもしれないっていう未来への不安から生まれます。で、そんな時はですね、意識的に今この瞬間に戻ってみてください。まあ、ただ 今ここを感じてみるということです。で、過去の傷や未来の不安ではなく、今ここの現実に意識を向けることで愛を受け取る力っていうのが育ってきます。で、最後ですね、5つ目は感謝の実践です。で、愛を受け取ることと感謝することは実は密接に関係しているんですね。で、毎日寝る前にその日に受け取った小さな愛情とか親切を3つ思い出して心の中で感謝してみてください。そしていつもありがとうって感謝して寝てくださいね。で、これらの練習を続けることで日常の中にある愛に敏感になります。すぐ気づけるようになるって感じです。そして自然に受け取れるようになってきます。で、最後にとっても大切なことをお伝えしますね。愛を受け取ることって、決して自分だけが欲しがってるっていうことではなくて、実は相手に愛を与えることでもあるんです。で、なぜなら、あなたが誰かの親切や愛情を素直に受け取って喜ぶことで、与えている人もですね、その人も愛を与える喜びを体験できるからなんです。で、つまり愛を受け取るっていうことは、受動的なことだけではなくですね、愛の循環を生み出す、むちゃくちゃ積極的な行為なんですね。で、そして、鏡は先に笑わないっていう投影の法則もありましたね。まずは受け取るっていう練習をして、そして並行して自分からも愛を与えてみる。で、すると大きく愛が循環する世界が出来上がってきます。で、今日からですね、ほんの少しずつでいいので、気づくことができた愛情とか親切を受け取る練習から始めてみてください。でも、あなたはもうですね、存在しているだけで愛される価値のある、かけがえがない存在なんです。で、その世界を自分の中にどんどん広げていって、そしてそれを溢れさせて、世界にも展開していってくださいね。本日も最後までお聞きくださり、本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信しています。よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。